もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
46歳。
46歳。お子さんは？
長女が14歳。
はい。
次女が11歳。
はい。
長男が7歳。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
不倫した妻との修復についてなんですけど。
はい。で、不倫はいつ分かったんですか？
4ヶ月ほど前ですね。
4ヶ月前に。
はい。
で、不倫の相手というのは、独身の人ですか？それとも結婚してる？
結婚してる方で、同じ小学校の PTA の役員の方ですね。
そうすると、お互いに家庭を持っていたということですね。
そうですね。はい。
うん。それで、4ヶ月前に分かったというんですけれども、まあ、不倫というからには、はい、もう内容的には、結婚しようとはなんかそういうことじゃなくて。
まあ、何回か一緒に旅行とかには行ってるみたいなんですよね。
旅行に行ってる？
はい。
あ、二人で？
そうです、そうです。
ということはかなり大胆だね。だって、旅行っていうのは泊まりがけでしょ？
そうですね。だからその時友達と一緒に旅行に行くんだよって出かけてたんですね、いつも。
はい。
で、私もまあ、たまにはいいのかなと思って、出してたんですけど。はい。
なんか、その時こう、感じることはなかったんですか？
まあ。
友達と行くんだよって言うけども、要するに不倫の相手と行くわけだから、なんとなく態度が落ち着かないとか。
ただその、新幹線の駅のホームまで家族みんなで送ったりとかしてるんですよ。
家族みんなでっていうことは、この子供3人。
と私とでその、駅まで送っていったんですよ。
駅まで送っていった新幹線。
ええ。
それで当然、友達と行くと言いながら友達はそこにいないんですよね。
そうですね。違う駅で待ち合わせてるんでということだったんですけど。
ああ。それで堂々とじゃあさよなら行ってきますってニコニコして出かけてったわけですね。
そうです、そうです。
これはあなた、分かったときすごいショックだったね。
はい。だから全然疑ってなかったんですよね。
まあ。
まさかそういうことだとは思わなかったんで。
で、これはどのぐらい続いてたんですか？ PTA の役員同士で。
大体、半年ぐらいですかね。
半年ぐらい。それほど長くないんですね。
もしかしたら半年から1年の間かもしれないですけど、大体それぐらいですね。
で、何で分かったんですか？そういうことが。不倫だということが。
向こうの相手方の奥さんから、
うん。
調停の呼び出しが来たんですよ。うちの妻宛てに。
はい。
で、それで、まあ、問いただしたところ、うちの妻も認めて、
はい。
浮気をしていましたということで、それを認めたんですよね。
ああ。向こうのご主人が、
はい。
バレてしまったということですね。
そうですね。はい。
ああ、そうですか。それで、今のあなたの感情としては、どういうことなんですか、
はい、
もう妻とは別れるって感じか、それとも妻とはまた別れないでこのまま続けたいという。
できることなら元の生活に戻りたいんですよね。
あ、できることならね。
はい。家族5人でずっと暮らしたいというのがやっぱありますんで。
ええ。できることならって、あなたの奥さんの方は、遊びなのか、
はい
本気なのかっていうことですけれども、完全な遊びなんですかね。
まあ、本気になりかけてたのかなという気はするんですけどね。
それで今、奥様は何て言ってるんですか、あなたに。
妻の方は離婚したいというふうに言ってるんですよ。
あ、離婚したいと言ってるわけ。
はい。はい。
ま
あ、離婚届に自分の名前だけ書いて、引き付けてきたりはするんですよね。
あ、もうそういう段階ですか。
はい。
ということは別れたいというよりも、もう別れますってことですよね。
そうですね。意思としてはそうだと思うんですよね。
ええ。それでもあなたとしてはやっぱり元に戻りたいわけですね。
そうですね。やっぱ子供のこととか考えると。
でも子供のことを考えるとここまで割れちゃってるとあんまり良くないですよね。 だってお父さんとお母さんがすごい関係になっていることを分かって一緒に暮らすっていうのは辛いですよね、子供って。
はい。
うん。で、そうすると今日のあなたの相談としても、奥さんとしてはこういう考え方であると。はい、あなたの方はこういう考え方であると。で、奥さんはこういうことを言ってきていると。さあ、どうしたらいいでしょうかっていう。
そうですね、はい。
ということですね。
はい。
大変、難しい相談だと思うんですけれども、相手の気持ちが入りますからね、大変難しい相談だと思いますけれども、はい、今日はスタジオに弁護士の塩野谷貴之先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、は
い、
よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。奥さんの不倫が発覚し、その奥さんの方から離婚を求められているということですけどね。
はい。
現時点でね、
はい、
あなたと奥さんとの間できちんと話し合いができるような状態ではあるんですか？
話はできないですね。どうしても話が平行線というか、結論が出ない。
結論が出ない。
2度ほどは話はしたんですけど。
ああ、なるほど。
で、それ以降はやっぱり私はそのもうちょっと怖いですね、話されるのがですね。
あなたの方が怖い、
離婚ということに対してですね。
今のその、まあ、5人家族なんですけれども、
はい、
その家族の雰囲気というかね、
はい、
それはどんな感じになってます？
子供たちはそのリビングに私がいるときは私と話してくれるし、妻がいるときは妻と話してるって、それもバラバラの感じですよね。
4ヶ月前に発覚をしてから、もうこれまでずっと、はい、まあ、奥さんとの間ではそういう状態が続いてるんですか？それともこう時にはこう仲良く話ができるような時もあるんですか？
発覚して最初の頃は妻の方もやり直そうという気持ちがあったんだと思うんですよ。少しは話ができたんですけど。
奥さんがね、その、やり直そうと思っていたのに、離婚だというふうに言い出した、そこの気持ちの変化がね、何なのかなっていうところを知りたいんですけれども。
はい、一つだけなんか言ってたのが、
はい、
自分がその、これから生きていく上で、その自由がないっていうのは言ってたんですよね。今回その不倫がバレたことによって、
うん、
私から監視されてるようだっていう答えてたんですよ。どっか出かけるのも誰と出かけるのかとか、
うん、
友達と行くって言っても疑われるんじゃないだろうかとか、
うん、
いうことは言ってたんで。
なるほど。何か監視されてる、そういう生活が耐えられないと、
うん、それとも逃げ出したいという気持ちが強いのかなとも思うんですよね。はい、その発覚してから、まあ、学校の運動会とかあったんですけど、その時ももう人に会うのが嫌だから、その運動会の前には引っ越したいっていうことは盛んに言ってたんですよね。別れてどっか違うところに引っ越したいとか、今の現状から逃げたいという気持ちが強くなって離婚ということを言っているんじゃないのかなと思うんですけどね。
なるほど。
はい。
わかりました。まあ、法律の話で言うとね、
はい、
まあ、奥さんの方から離婚をしてくれというふうに要求されたとしても、
はい、
奥さんは、要するに家庭がね、壊れる原因を作ったのは、奥さんの不倫だと。それが原因になってるんだということになると、はい、奥さんは、その、いわゆる有責配偶者といってね、
はい、
その家庭が壊れる原因を作った、夫婦の一方の側から、
はい、
相手に対して離婚を求めることはできないと、
はい、
いうふうにされてますんで、奥さんの方がもし離婚をしたいというふうにあくまで主張し続けたとしても、あなたが拒めば離婚はせずに夫婦であることを、
はい、
そのまま続けることはできます、
はい、
法律上はね、
はい、
果たしてそれで問題が解決するのかどうかというところですよね。
そうですね、はい、
うん、で、なんか私はその不倫が発覚してからね、
はい、
4ヶ月の間にの奥さんのその気持ちの動きっていうのがね、どうだったのかっていうのが一番知りたいところではあるんですけれども、まあ、これはあくまでも想像でしかないんだけれどもね、
はい、
やっぱりそのあなたの方は離婚したくないと言いながらも、きちんとこう奥さんを受け入れるような体制はなかなか作れなかったということなんですよね。
最初の頃はやっぱりそういう 起きてしまったことに対して受け入れられない気持ちの方が大きかったですよね。
でね、それは多分あなた自身もそんなね、数ヶ月でね、そういうふうに、はい、まあ、その、なんて言うんでしょうかね、奥さんのやったことを許して水に流して、君が戻ってきたいんだったら受け入れるよ、みたいなね、そういう態度ってなかなか取れないとは思うんですけれども、
はい、
もしどうしてもその家族を続けたいのであればね、
はい、
やっぱりそういう、形を作って、まあ、時間をかけて作っていかないと、多分無理なんだと思うんですよ。
はい。
で、あなたが離婚するつもりがないんだったら、もうそれは、自分は離婚するつもりはないよと。
はい。
で、一緒にやっていきたいということを、やはりそういうメッセージを発し続けるしかない。
はい。
ですよね。
はい。
そうなんですよ。だからまあ、ね、法律家としては本当にそのぐらいしか申し上げることができないんですけれども、はいはい、ちょっとそのあたり加藤先生の方の、はい、からもね、ちょっと聞いてみたいと思いますけれども、はい、
ちょっと失礼な質問するけど、結構劣等感強いですよね。
そうですね、今回のことでちょっといろいろ自分の悪かったとことかを考えてはみたんですよね。そうするとやっぱり、まあ、そういうところもあるのかなと。
というのは劣等感が強いから、どうしても嫉妬深くなりますよ。
はい。
相手に絡むんですよ。
はい。
で、小さい頃聞きますけれども、
はい。
例えばの話よ。
はい。
お母さんが病気になって病院に入院しちゃって、お母さんと一緒にいたかったんだけど、病院に入院しちゃって いなくて、こう、不安でって不満だったとか、そういうような、難しく言うと、愛着人物との関係が不安定だったっていうことはないですか。
まあ、両親共働きだったんで、家に帰ると誰もいなかったんですよね。そういうのはありましたね。
だからその愛着人物との関係が小さい頃安定してないわけですよね。
はい。
なんか怪我してお母さんって言った時にそこにお母さんがいてくれるとか、いうことがなくて、今言ったように愛着人物との関係が不安定だったんだなっていう気がするんですけれども、そうするとね、
はい、
どうしても嫉妬深くなるんですよ、
はい、
で結婚してもそれが尾を引いてるから、奥さんとの関係で奥さんが相手が離れていくことに絶えず不安なんですよ、
そういうことが起きる前からもそういう気持ちあったのかもしれないということですね。
そういうことです。だからどうしても嫌だというのであれば、
はい、
その離婚でなくなしに、ちょっと今までの自分のことを理解してくれないかということで、今僕の言ったようなことを奥さんに言ってみたらどう？よくわかると。私が、はい、お前が自由がないって言ってたのも、
はい、
お前が監視されていないって言ってたのも、逃げ出したいって言ってたのもよくわかると。なぜならば、私がこうで、ああでこうで、そして私がこうして劣等感が強くて、当然私が嫉妬深いんだと。
はい。
で、その理由はこうなんだと。
はい。
で、私はこれを直すと。
はい。
そういうような話をしてみたらいかがですか。よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
小さい頃、愛着人物との関係が不安定な人は嫉妬深くなります。